メッド FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの町下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、目の前にですね、なんかとてもよく拝見したらとても美男美女でしたそして私もですね、今日実は初対面です。素敵なご夫婦にお越しいただきました。自己紹介をお願いいたします。
はい、私は坂野遥の父親の坂野貴弘と申します。江南市にあります私立の中高一貫校の、教師をしてまして、部活動はハンドボール部の顧問をしてまして、教科は社会科を担当しています。
はい、私は母親の坂野和歌子と申します。現在は虹色会というボランティアとパートの仕事をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
私たちの次女はるかはですね、実は2020年12月20日に脳腫瘍で、亡くなりました。当時18歳でした。その闘病記春の香りを昨年8月に2人で出版いたしました。
はい、ありがとうございます。先ほどですね、お二人には今日が初対面だということを申し上げたんですけども、はい、実はそのお書きになったその春の香りを読ませていただいて、私あんまりこう読書をバッとするっていうタイプじゃないんですけど、この本一晩で本当に夜更かししてですね、夢中で読みました。そして読んでもぜひご出演いただきたいということで、お父様の方にメッセージしたら、もう即答でOK ということでスケジュール調整していただいて、今日お越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、なぜ春の香りを出版されたのかということと、出版された経緯などをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
はい、はるかは2013年10月に、脳腫瘍になりました。当時は余命1年と言われていたんですけれども、それでも7年2ヶ月生きることができました。はるかは亡くなる数日前まで人の心に何かを刻みたい、人の役に立ちたいと言っていまして、私は亡くなってからもこの言葉が頭から離れませんでした。ちょうどその頃、新聞で人生を書くというテーマの文章コンクールがありまして、瞬間的に、これだ、これを書こうと思って、1ヶ月程度で書き上げました。でこの本は2部構成になっておりまして、前半部分を私が書きました。
はい、そして後半部分が、
はいですね、はい、後半部分は私が書きました。はるかは残念ながら2019年に再発をしてしまいまして、再発した後全部記録に残してと私に訴えてきましたので、2人で確認しながら、日記形式で、記録を取っていきました。途中ちょっと脳の病気であったこともありまして、コミュニケーションを取るのが難しくなりましたので、そこからは私一人で書いていきました。初めは遥かの生きた記録として身内だけで読んでもらおうかなと思ってたんですけど、妻の文書とともに出版の話がありましたので、共著という形で出版することを決意いたしました。はるかのこう生きた証を残したいという思いと、はるかがずっと言っていた人の 役に立ちたいという思いを形にしたのがこの春の香りという本になります。
なるほど。お母様がですね、新聞の人生を書くというテーマでの文章コンクールで書いたものがほぼほぼこの本になったって感じですか。
あ、そうですね、
そのコンクールに向けて書かれたものがベースになってって形なんですね。 でお父様がその全部記録に残してっていうところで、まあ、はるかさんと一緒にこう、まあ、共同作業をしながら、
は
い、ということで、まあ、最終的にあの一緒に出版という形の形になってたって形ですね。もうだからはるかさんのこう思いが詰まった一冊、はい、
う
ん、
そうですね、2人の協調というよりも、うん、まあ、3人で書き上げたというような、
そうですね、はい、そうですね、そんな感じですよね。あのその気持ちがとても伝わってくるんですよね。あの素直なはるかさんの思いとか、それからご家族の本当にこう奮闘される気持ちとか、あのはるかさんの思いを大事にしながら、はるかさんの、あの自分の思い、自分の人生を生き抜きたいという思いに寄り添いながらっていうところがすごくこう、あの私の心にもビンビンきました。はい、あの春の香りではどんなことを伝えたかったのかということ、あの遥さんの病状なども合わせて、お聞かせいただいてよろしいでしょうか。まずお母様からお願いします。
はい、はい、遥かは小学6年だった2013年10月に、悪性脳腫瘍と診断されて、緊急手術、放射線治療、化学療法と2ヶ月にわたって入院しました。退院しても半年間化学療法が続きまして、当時あの中学生になったばかりで、あの学業との両立は本当に難しくて、あのまた自我が芽生えてくるあの思春期とも重なって、なかなか自分の気持ちを話さなかったので、あの母親である私も日々葛藤の連続でした。でそんな中でもあの中学3年のある時、はるかが初めて SOS のサインを出しました。もう学校には行きたくないとあの筆談で訴えました。私はとっさに学校に行かなくてもいいよ、明日だけじゃなくずっとずっと行かなくていいよとあの言葉で伝えました。初めての、 あの SOS だったので、まあ、今私が受け止めなければと、あのとっさに思いました。あのこの時は、やっとはるかと同じ方向を向けた気がして、あの本当に嬉しくて、嬉しくて、なんかこうやっとお母さんになれたってそんな風に、はい、思いました。あのはい、この本にはあの、このようにあの闘病を通して、あの親子で向き合ったあの様子などもあの書いています。
はい、ありがとうございます。あのちょっとまた遡る話になるんですけど、そのはるかさん小学校6年生の時に、まあ、悪性脳腫瘍になったっていうことで、はい、その時の、まあ、はるかさんの気持ちとか、お父様お母様のお気持ちだったりとかというところを語れる部分がありますかね。はい、
あ私はあのちょっと正直言いまして、あの病気、脳腫瘍という病気と、かかってしまった娘を、あの2年半受け入れられずに、あの心の葛藤がありまして、あのその後であのこの学校に行かなくてもいいよっていう SOS に気づけたので、それ気づいてあげるまでに、理解できるまでに、あの2年半かかったので、はい、最初は受け入れられませんでした。
そうか、はい、需要っていうところで、まあ、その今までこう健康に暮らしてきたその延長線上の生活をこう、追い求めたって、そんな感じですか。それとはまた違いますかね。
昔あのちょっと職業柄あの食品に関わるあの職業をしてたので、あの食事に関してはバランスよく作っていて、最初はなんでこんな風になっちゃうのっていう、そういうところからあの私は入っていったので、食べれないっていうことがとても辛く、
そういうことだったんですね。はい、お父さんもどういうふうに受け止められたんですか。
私はあの、まあ、本当に、まあ、受け入れられない、受容できないっていうのが第一で、いろいろインターネットとか、そのいろいろなの医療書とかも全部読んだりとかして調べようと思っても、なかなかこうやっぱり自分の中で受け入れられないっていう状況でした。それからあの、まあ、先ほども言いましたけど、部活動の顧問もしてまして、 うん、今まではもう本当にある意味こう家族をこう犠牲にして、うん、部活の指導に行っていたんですけど、うん、まあ、これを機にはるかの病気を機に少しこう自分を見つめ直すという、うん、まあ、そういう時間にはなりました。うん、あと一番僕は今でもすごく心に残っているのは、うん、はるか自身がその病気のことに対して全くと言っていいほどこう弱音を吐かなかったし、なんで私がっていうことも一言も言ってないんですよね。全てこう運命をこう受け入れてるかのような態度で、治療なども全部こう嫌っていうことは一言も聞いたことないですし、
あ、すごい、
はい、それがまあ本当に娘と自分の娘なんですけど、すごい誇らしいところでもありますね。
じゃあその、まあ、はるかさんの病気になってしまったことは、まあ、とても悲しいことだけども、はい、お父様お母様のその人生に対する価値観だったりとかを変えてくれたのもはるかさん、はい、
そうですね、
はい、ですよね、
はい、そうですね、
そうですよね。だから、まあ、はるかさんいろんな価値観を残して行ってくださったということになりますね、はいはい、ありがとうございます。では番組の途中なんですけども、ここで番組のテーマソングをおかけしたいというふうに思います。なんかはるかさんを思うような歌だなっていうふうには改めて思うんですけども、藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。
恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。では先ほどの質問の続きをまたお願いいたします。お父様は春の香りで、読者の皆さんに何を伝えたかったということ伝えたかったかということを教えていただいていいでしょうか。
はい、わかりました。後半部分は先ほども申しましたけど、はるかが再発してからですね、亡くなるまでを記録したものです。はい、途中までははるかに文章を読んでもらって、はるかと確認をしながら、書いていきました。でこの時実は少しちょっとあまり書きたくないようなこともあるんじゃないかと思って、うん、自分で表現を直そうとするんですけど、はるかはこれは事実じゃないと言って、あえて元に戻させて書き直させたりとか、しました。はるかの心の中にはやっぱりこうありのままを書いてほしいという思いがあったように思います。今後はるかと同じような病になってしまった方の道しるべになりたいという思いをはるかは持っていたんじゃないかなというふうに思っています。 本の中にも出てくるんですけど、まあ、特にあの印象に残っているのが再手術の前日にですね、主治医の先生に私と妻とはるか3人が診察室に呼ばれまして、次のような質問をされました。はるかちゃんの腫瘍を全部取るとはるかちゃんの右半身は動かなくなるし言葉も発生にくくなる失語症になりますと。ただ腫瘍をちょっとこう温存すると身体機能は残るかもしれないけど再発のリスクは高くなるよ、はるちゃん、はるかちゃんどうするっていう、こう究極の選択を迫られたんですね。その時私と妻はちょっと顔を見合わせてなんて答えていいのかってちょっとこう戸惑ってたんですけど、はるかはその時にもう即答で私は行きたいですとすごくこう強く答えてくれたのがすごく印象に残ってます。でその診察の後ですね自分の、病室に戻って実は遥香はその後妻の胸の中で30分以上にわたって泣き続けたんですけど、その後の私たち2人が帰った後、まあ、ちょっと右手はもう動きにくくなっていたので左手だけでスマートフォンの中にメッセージを残してくれたんですね。ちょっとそのメッセージも紹介したいと思いますけど、
お願いいたします。
パパママ教科へ私という自我が死んでしまうかもしれないので手紙を残すことにしました。パパママこの世に存在させてくれてありがとう。教科いつも味方をしてくれてありがとう。17年間辛い時期もあったけど4人でいると楽しいことでいっぱいでした。心から家族が大好きです。不幸とは幸せとは気づかないこと、敗北を認め大いに楽しむこと、どんなところにも美しいものはある。それこそが運命、私が人生において大切にしている言葉です。まあ、こういう言葉を残してくれまして、まあ、今でもすごく娘を亡くした後もですね、美しいものをこう探したり楽しんだり、自分の中でのこう一つの重要な言葉になっております。ただその後もですね、実は脳の手術をしたこともありまして、発作なんかも起きまして、はるかは自傷行為もするようになっていきました。で最初は短時間で終わったりとか1日に1回とか2回だったんですけど、次第に時間も長くなっていったり、それから回数も増えていきまして、まあ、最長では5時間こう自傷行為を繰り返すということがありまして、私と妻と長女の強化で3人がかりではるかを抑えるということもありました。まあ、その後ですね、主治医に相談してはるかを精神科に入院させるという、ことも、ありました。で退院した後もですね、ちょっと不安定な状態が続いていたんですけど、まあ、はるかはもう昔から絵を描くのが大好きで、絵でこう将来漫画家になりたいとか絵本作家になりたいって言っていたんですけど、まあ、そういう精神状態だったので、実は絵を描くことがあまり好きではなくなってしまっていたんですね。ある時私の同僚がそのことを知らずにはるかに絵の具をプレゼントしてくれたんですけど、まあ、それで最後そういう状態の中でも左手だけでバツ君という絵本を、書いてくれたんですね。話はみんなから疎まれているバツ君が、女の子の一言でこう自分の存在価値に気づいてこう成長していくっていう物語なんですけど、はるかはこう生涯を通じてこのことをみんなに伝えたかったのかなというふうに思っています。春の香りにもそれをなんとか皆さんに伝えたいなと思って書き上げていきました。
すごいですね。そう、はるかさんってなんて言うんだろう、本当にこう生きるっていうことに一生懸命だったし、いろんな場面場面でその季節の匂いがするとか、はい、退院した後にそのお家の中のその環境を一生懸命こう味わっているっていう姿が折々にこの本の中にもあるんですけど、どんな表情だったんですか？
はるかとの思い出の一つに、2人で一緒に木曽川沿いの堤防を散歩するっていうのがありまして、はるかは季節の中で一番好きなのが秋だったんですね。で、外で散歩しているとこうひんやりした空気に触れると、こう空を見上げて目を閉じて、こう深く息を吸い込みながら、わあ秋の匂いがするって言ったんですね。でその時に私はこんなに辛い治療をして、でまた学校も行けなくなって不登校なのに、こんな綺麗な表現するんだと思って、この感性って絶対大切にしてあげないといけないなってその時思って、でずっと私も印象に残ってたので、この本を書くときに、このフレーズは絶対入れてあげようと思って、書きました、
はい、そうですよね。だからまさにその不幸とは幸せだと気づかないこと、敗北を認め大いに楽しむこと、そしてどんなところにも美しいものはあり、それこそが運命、ね、私が人生において大切にしている言葉っていうのを実践してるもんね。実践してるっていうのがすごいっていうふうに思います。
は
い、
後からそのどこにでも美しいものあるっていうのを後で知ったので、後から一生懸命治療している中でもこの子は探してたんだなっていうふうに思えて、
そうね、
頑張ってたんだなっていうふうに、
そうですね、そこの中でこう幸せをちゃんとこう感じる、感じようとするっていうのが強いしすごい感性だなっていうふうに思います。そして先ほどお父様がおっしゃってたバツ君、出版もされた、この度出版されたんですよね。その話をいいでしょうか。
絵本バツくんは、実は亡くなる1ヶ月前に作ってくれたもので、初めははるかに喜んでもらおうと思って、夫がインターネットで注文をして5冊、製本してもらいました。その後に新聞やテレビで取り上げていただいて、いろいろな方のお力添えやご縁がありまして、今年の6月に正式な絵本として出版させていただきました。皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。はい、ここにはるかさんが生きておられますね。このバツ君の中にね、生きておられるなっていうふうに思います。本当にこうなんて言うんだろう、自分の存在価値あるんだよ、ね、そんな卑下しなくても、誰もが存在価値があるんだってい う、そういうメッセージを感じています。で春の香りのこの表紙もはるかさん描かれた絵なんですか。なんか指先って描かれたんですか。
はい、それは、再発が分かってから手術を受けるまでに、約1ヶ月ほどありましたので、その時に自宅療養している時に、絵の具で、水性絵の具で指に絵の具をつけて指で描いてくれたものです。
指でこんなに繊細な目とか描けるんです ね、
そうですね、
こんなキラキラ輝く、あ指で描いたって、私も後から知ってすごいって思って、すごいですね、ありがとうございます。あと忘れてはならないのがお姉様の存在、京香さんのこと、はるかさんと大の仲良しで、でも本音を言うとちょっと逃げたい時もあったんだなんていうのも、動画で見ましたけども、京香さんとはるかさんとの関わり、少しお話しいただいていいでしょうか。
幼い頃からお姉ちゃんとはるかはすごく仲が良かったんですけれども、この病気を機にますます仲良くなりまして、お姉ちゃんもこう妹のことを支えようって思っていて、で今はるかの方もやっぱ闘病中はお友達とちょっと疎遠になったりすることもありましたので、もうお姉ちゃんがこうお姉ちゃんでもあり、友達でもあり もう本当に親友でもあり、時にはお母さん的な役割も果たしてくれて、本当に2人の中では一緒にお風呂も入ったりとかもしたこともあったし、免許取り立てのお姉ちゃんがドライブに連れて行ってくれたこともありましたし、たくさんの思い出を姉妹の思い出をお姉ちゃんが作ってくれたので、本当に良かったなって思ってます。
はい、ありがとうございます。本当に素敵な兄弟だなっていうふうに思うんですけども、最後の曲にもお姉ちゃんの思いがあるんですよ ね、
はい、
ちょっとそのエピソードを教えていただいてもいいですか。
はるかが亡くなってしまった後ですね、私と、妻はちょっとやはりこう今までの7年にわたる闘病がありましたので、心も体も少し休めたいなというふうに思って、ゆっくりゆっくり日常に戻ろうかなと思ってたんですけど、教官の方は自室にこもって何やらこう作業をずっとしてたんですね。で、49日の法事の時にですね、うちの、両親と妻の両親、と一緒に家に来まして、法事をした時におもむろにこうテレビをつけてですね、DVD を流してくれたんですね。京香が実はこう遥かの生まれてから亡くなるまでの写真を集めて思い出 の、 動画を作ってくれました。その時の BGM がミスチルの365日という歌で、これも私がずっと大学時代からミスチル大好きで聴いてて、で家族で旅行に行く時も何気にこう音楽をかけてたんですけど、世代を超えて京香も遥かも大好きになってその歌を聴いてくれてて、その歌に乗せて遥かの思い出のシーンを流してくれたので、家族本当にこう涙が止まらない非常にいい法事になりました。
素敵な話ですね。もっともっとお話聞きたいんですけど時間になっちゃいました。ありがとうございます。本当にはるかさんの思いが、多分この連覇に乗ってですね、皆さんに届き、またますますはるかさんのことを知った上でね、思いが日本中に届くといいなっていうふうに思っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の素敵なゲスト様、坂野貴博様、そして坂野和歌子様、春の香りの著書のお二人に、お越しいただきました。次回11月13日にお会いいたしましょう。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
聞こえてくる流れてくる君をめぐる抑えようのない思いがここにあんだ。耳を塞いでも鳴り響いてる君が好き、わかっている掲げている。でもどうしようもない、目覚めた瞬間からまた夢の中、もうずっと君の夢を見てんだ。同じ気持ちでいてくれたらいいな。針の穴に通すような